どうもこんにちは、東大卒恋愛コンサルタントのアプリです。
メンタリストのゆずきです。
はい、今までね、いろんなテーマで話をしてきたと思うんですよ。高学歴男子は結婚に失敗しやすいっていう話だったりとか、
はい、
そうですね、まあ君より恋愛じゃないですね、君より偏差値の低い人から恋愛を教わっても不幸になるよみたいなね、ちょっと衝撃的な話とか、
はいはい、
まあ、前回だとね、本質的に自分のことを好きになってくれる人、スペックとか、まあ、表面的なところで好いてくれる人じゃなくて、ちゃんとそういうところで相手を選びましょうみたいな話をしたりね、まあ、そういうことをやっていかないと結局どんどん不幸になっていく、まあ、あるいは恋愛が楽しくないみたいな、こう恋愛ゾンビになっていきますよねみたいな話をしたわけですね。
はい、
はい、でまあね、そうやってこう今ではまあなんて言うんですか、そういうものをね、僕は恋愛ゾンビと読んで、いろんな内容をね発信してるわけですけども、
はい、
まあ、そう言いながらも僕もその恋愛ゾンビに片足というかもう両足どっぷり使ってたわけですよね。
はいはい、
うん、
そういうのもやっぱりね、アプリさん勉強相当してましたよね、うん、
そうですね。
その間こう、まあ可愛いよねって言われてこう愛情たっぷりに育ったってわけではまあないですね。
あ、全くないっすね。
ね、
はい、まあゼロではないですけど、
うん、だからかなり過酷な環境で勉強を詰め込んで、
はい、
ほんで塾にも行かずに東大に入れたわけじゃないですか。
はい、
だから当然恋愛のやり方なんか愛情表現なんか習ってなかったわけですよね。
まあそうですね、うちの親は離婚もしてて、だから物心ついた時には結構よく喧嘩してましたし、夫婦喧嘩ね、うん、なんかこう愛情表現みたいなものを目の前で見て学ぶっていうことはなかったですよね。
そうですよね。それでまあ自分でもおっしゃっていたように、うん、いろんな教材を買いまくって、
はい、
とにかく書いてることをやってみたわけじゃないですか。
とりあえずね、
うん、でやってみた結果、まあいろんなブログとかにも書いてますけど、
うん、
何でしたっけ、モデルと付き合えたりとか、
うん、
CA やったっけ、
ですね、モデルっていうか、付き合えたで言うとですね、例えば大学のミスコンに出てた子だったりとか、うん、あとはなんだ、まあ大学の頃のサークルで後輩で、まあ後輩の中ではかなり綺麗な子、美人な子だったりとかですね、うん、とまあワンナイトしたりとかね、
でそういうのかな、まあ、
うん、
同時進行とかもしてたわけですよ、3人もね。
まあ3人の女性と一応付き合ってるって、今となってはもう付き合ってるとは言えないですけど、まあ当時はね付き合ってましたよね。
でいつでも付き合いたいと思えるようなこと付き合えるし、うん、彼女もいたけど、
はい、セフレもいたけど
あんまり幸せじゃなかったと。
そうですね、なんかこう寂しいなってなったんですよね。なんか虚しいなっていう気持ちと、うんうん、まあ寂しいなっていう気持ちの方が大きかったかな。
うん
うん、
それが変わったきっかけになるようなこと何かあったんですか？
きっかけはまあね、ゆずきさんに出会ったことが一個大きなきっかけだとは思いますけどね、
うん
うんうん、まあ、それ以外で言うとまあ今の嫁ですよね、
うん
うん、と出会って、まあうん、その頃ぐらいから、まあ、なんでこんな寂しいんやろうと思って、
うん
うん、なんかこう もやもやしてたわけですよ、
うんうん、
まあ、当時ゆずきさんに相談したりもしながらだと思うんですけどね、うんうんうんうん、でまあ時系列で言うと、うん、こうそのもやもやしてる時にたまたまこうフィリピンに行く機会があって、
うんうん、
そのツアーで行ったんですけど、学生団体が主催している、
うんうん、
でまあ僕はもう学生ではなかったんですけどね、
うんうん、
でまあそのツアー自体が結構まあ意識高い系というか真面目な目的で、まあ、そのフィリピン人ってこう日本人と価値観が真逆だと、
うんうん、
でみんなすごい幸せそうだと、で経済的には日本の方が豊かだけれども、もう日本人ってすごい自殺する人年間の数めちゃめちゃ多いわけですよね、
うんうんうん、
一方でフィリピンなんかはもう全然自殺、まあ、カトリックっていうこともあるんですけど、
うんうん、
自殺する人なんかもほとんどいないと、
うんうん、
じゃあこの差は何なんだろうと、幸せって何なんだろうねみたいなものをこう探りに行こうみたいな、そういうツアーだったんですよね。
ああ、それはいいツアーだね、今から考えてみる。
いや、めちゃめちゃいいツアーですね、
うん
うん、そうそう、あれこれの話あんま詳しくしてなかったでしたっけ、
うん、
うん、まあまあいいっすわ。それでまあ行きましたと、で1週間ぐらい行きましたと、で その1週間の内容っていうのが、もうそのフィリピン人の現地の家にホームステイみたいな感じで泊まるんですよね。
なるほど。
そうするとフィリピン人向こうにたくさんいるので、そのツアーに協力してくれてる向こうのボランティア団体の方々がね、うん、たくさんのフィリピン人と触れ合って、しかもその人の家に泊まるわけですから、うん、もう朝から晩まで毎日めっちゃ濃い時間を過ごしたわけですよ。
なるほど、う
ん、でも確かにその時にこのまだね、当時僕も感情がそんなにうまく動く方ではなかったんですけど、
うんうんうん、
確かになんかこの環境ってすごい素敵だなって思ったし、すごいみんな笑顔でフレンドリーで、まあ優しくて、
うん、
めっちゃ幸せそうだなって思ったんですよね。
うんうん
うん、でまあ聞いてみたんですよ、まあ、何がその君たちをそんな幸せそうにしてるんだと、
うんうん
うん、っていうことを聞いた時に、まあいろいろ教えてくれたんですけど、やっぱりその仲間とか家族を大事にすることだって言われて、
うんうん、
ああそういうことが大事なんだなってことに気づいたんですよね。
うんうんうん、
で当時僕東京に住んでたんですけども、まあ 東京、うんうん、まあ、東京にね住んでる人いたらちょっと申し訳ないですけど、やっぱ東京の人の方が冷めてるわけですよ、
まあね、
その日本の中で言ってもね特殊だなって思うんですけど、人間関係結構希薄じゃないですか、
うんうんうん
うん、その真逆の世界に行ったから、あやっぱりこういうのがその幸せっていう意味では大事なんだろうなと思って、うんうん、まあ、そこでちょっと一個ブレイクスルーがあったって感じですね。
うんうん
うん、でその後今の奥さんと出会って、
うんうん、
で、まあ、当時からもうこのなんか寂しさとか虚しさをね感じてたから、まあ、こういうことじゃないんだろうなと、お金もまあねそれなりに自由に使えるお金があって時間も自由だったんですけど、うんうん、別に毎日出勤する必要もないし自営業だから、
うんうん
うん、なんでこんなでも幸せじゃないんだろうって思って、もう限界を感じてたんですよね、自分の今までのやり方っていうものに。
なるほど、
うん、だから、まあ、その子と出会った時に、まあ、すでにそのもうこれまで学んできた恋愛のそのテクニックとかノウハウを一回捨てようと思って、
うんうん
うん、でまあ、捨てようと思ってももう骨身に染みついたものもあるから捨てきれない部分があるじゃないですか。
まあね、
だからその、まあ、いじったりからかったり、まあ、それは もちろん全てが悪いわけじゃなくて、まあ、それまでのやり方としてあったんですよ。そのいじったりからかったり、
うんうん、
相手を下げてから上げるとかね、いろいろやってたんですけど、そういうのが一切効かなくって、その子に。
どう効かなかったの？例えば。
だからいじってもいじられてるって思わないですよね。
ああ、なるほど。
うん、からかっても、まあ、もちろんその露骨に分かりやすいバカにし方をすれば分かるんですけど、からかってもなぜかこうポジティブに捉えられたりとか。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう、まあ能天気なところがあるんで、
うん
うん、まあ、逆にそれが僕にとって新鮮だったっていう感じ、
ね、ああ、だから要はありきたりのその辺の女の子っていう反応をしなかったし、
うん、そうそう、やだとかもうそんなこと言ってみたいな感じじゃないってことですよね。
でもなんかすごい印象残ってるのは、アプリさんが初めて彼女と付き合った時に、
うん、
今までの恋愛テクニックが通じないっていうのも言ってたけど、何よりもその駆け引きなくストレートに愛情表現してくれるから戸惑ってるって言ってたね。
ああ、そうそうそうそう、うん、まあね、戸惑ってるっていう表現を僕したんですね、ちょっと忘れてましたけど、
うん
うんうん、それまでってそういう関係じゃなかったんですよね。好きとか付き合っててもほとんど言わないし、
あ、
言うのはベッドの上だけみたいな。
うん、
うん、そりゃ今思えばいいパートナーシップなんか築けるわけないよなって思うわけですけど。
で、うん、なんていうか、実は健全な愛情表現ができる子に育つには、
はい、
母親がストレートに愛情表現することなんですよね。
あ、なるほど。
母親が大好きよじゃないけど、
はいはいはいはい、
可愛いわじゃないけど、
はい、
例えばあかんことをやったとしても、それはあかんけど、うん、あなたを嫌いってわけじゃないよじゃないけど、
はいはいはい、
愛情表現を受けて育った人っていうのは愛情表現ができる人になるし、自己価値も高くなるんですよね。
なるほどですね。まあその後日談っていうか、まあ今僕はその奥さんのお父さんお母さんとも仲良くしてて、まあ一緒に旅行に行ったりとかもするんですけど、やっぱその旅行行くとすっごい温かい家庭なんですよ。
うん、でしょ。
これが温かい家庭なんだっていうことに初めて27歳ぐらいになって気づいて、俺の家やばかったんやなっていうことにね、完全に自覚した瞬間ですよね。
もう私はアプリさんの家庭って地獄のようだなと思って
た。僕はそれが当たり前だと教えられて育ってきたんで、当たり前だぐらいに思ってたんですけど、
それを全然疑問に思ってなくって、そんな悲惨な家庭の中で勉強してきたっていう自覚もなくって、
はい、
もうなんていうかこう、まあ、ずれてたじゃないけど、不幸慣れしてたじゃないけど、
そうですね、でもそんな感じですね、
結構ね、なんかすごく高学歴の人とかいい仕事してる人は、
はい、
本当にそういう親がデジタルチックで、そういう自分の気持ちとか話さない家とか結構ありますよね。
結構あると思いますよ、僕らのね運営してるその恋愛最適化予備校、通称ロスの方でも、まあちょいちょいそういうお客さんいるじゃないですか。
まあ親との関係っていうセミナーをした時とかもね、
そうですね、
聞いてみたら家庭が冷たいっていう人はたくさんいましたよね。
結構思ったより多くて、こんないるんだと思いましたよね、
当たり前です。私から言わせれば自明のりです。
あ、やっぱそういうロジックがちゃんとあるからってことですよね。
そり
ゃ
そうですよ。恋愛ってたってことは感情領域が弱いってことで、はい、感情領域が弱いってことは、
はいはい、
家庭でちゃんと愛情をもらってないからに決まってるからね。
ああ、そこはもう全部つながってるんですね。
はい、つながってます。
なるほどなるほど。
ほんで、でも不幸でもすごく怖いのは、そういう家庭で育った人は、良くない恋愛して良くない結婚したら次の世代と同じことやっちゃうんですよ ね、
連鎖するんですよね。
連鎖するんです。もう本当に分かります、私もお客さん見てても、ああきっと親がクボだなって
連鎖
してるのが分かるし、
はいはい、
まあ、逆もしんなりで、本人がそこでいい関係を築けば、自分は子供といい関係になるし、
はいはい、
反対に本人がそこでいい関係を築いて親に対する態度を変えればいい関係になっていくんでね。
なるほど。
でも逆もしんなりです。
なるほどですね。何の話でしたっけ？
なので話は戻りますけれども、
はい、
アプリさんはそういうこうある意味ノウハウで恋愛できるようになって、
そうですね。まあそのこの対談シリーズの当初から言ってる、その頭を使って恋愛するってやつですね。
ができていたけれども。途中でこれが真の幸せなじゃないよねって気づいて、
はい、
まあある意味こう本質的な部分で恋愛することができるっていうか、そういうことを見つめたタイミングでいい感じで、今までと全然タイプの違う人と
そうそうそうそう
マッチして、まあ結婚して、今は本当になんていうかこう、いろんなことがあっても2人で乗り越えていこうみたいなカップルになってるわけですよね。
はい、
でも本当に、まあ、今までお話したことにつながると思うんですけれども、
はい、
しばしばやっぱり恋愛講師っていうのはそういういい関係になろうっていうよりも、すぐできるテクニックとか、何々をやったら何人とセックスできるからいいとか、何々をやったらモテるとかいいとか、そういうところを教えているので、
はい、
本質的なところではないし、あなたに誰が合ってるのみたいな話はしないよねってこと
です。まあそんな話はできないですよね、そもそも。ほとんどというか、もうほぼ全ての恋愛講師がそんなこと考えてもないと思うので、
なので一応そういう部分から、あなたの中で、まあ、あなたの心の中で起こってることは何なのとか、じゃあそういうあなたに合ってる相手は誰なのっていうところから、やり直すっていうか、そういう恋愛スクールだったらやりましょうってことで一緒にね、お仕事させていただいたんですけどね。
そうですね。そうそうそう。まあ最終的にその人が不幸になるようなアドバイスは絶対しないけど、それでもいいんですかとこう、ゆずきさんに言われて、あ、全然それでもいいんでやりましょうって形でね、まあこうやって一緒にお仕事をさせてもらうことになったんですけども。まあね、僕もね、過去そういう、まあ例えば美女抱くだとか、たくさんの女性と関係を持つみたいな恋愛ノウハウ、恋愛マニュアル、恋愛テクニックって教えてきてるし、まあそういったものがね、全然知りたいという方は、過去のメール講座があるので、恋愛偏差値を底上げするね、すごい基礎的な内容から実践的なテクニックまでが詰まった300日間のね、無料のメール講座があるんで、まあ、これはこれで役に立つので、ぜひですね、これ聞いている皆さんも、まあ、一度はね、受講してみてほしいんですけども、まあ、ただやっぱね、そういうテクニックとか、 そのノウハウとかだけじゃなくて、まあ、今回のね、僕の話とかからも分かる通り、まあ、自分がどういう女性と付き合いたいのかとか、まあ、どういう女性と最終的に結婚することがね、自分の人生にとってトータルでプラスなのか、幸せなのかってことをね、ぜひ考えてほしいですよね。
そうですね。
うん。というわけで、まあ、結構ね、いろんなところに話が行ったりして、僕の自分語りも長くなりましたが、なかなかでもいい話だったんじゃないかなと思っております。
はい。
はい。というわけで、また次回、お会いしましょうということで、次回は何について話しましょうか。
そうですね。じゃあ、そういう感情領域を、まあ、磨くというか、
はい、
夢を磨くためにはどうしたらいいんやっていう具体的な話ですね。
あ、そうですね。いよいよ結構ここまでがなかなかね、まあ、なかなかこう他の人がねしてる話じゃないからどうしてもね前置きが長くなってしまったんですけども、まあ、次回はより具体的実践的な話をしていきたいなと思います。はい、はい、それではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。